さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。
はい、
さてボルターズはこの前の土曜18日、日曜19日はホームで福島ファイヤーボンズと対戦し、2連勝、前節から合わせて4連勝となりました。
いやいいですね、4連勝は初ですよね。
ですね、
なんか乗っててまたこのね、こう僅差で勝ったっていうのを聞くとまた乗ってきた感ありますね。
ありますね、やっぱり勝利は嬉しいですね。
嬉しい。
さあ第1クォーターボルターズは連携の取れたパス回しで日本人選手がシュートを重ねます。はい、現在18日のゲーム1の様子聞いていただいています。そして第3クォーターで3点差までに詰め寄られたボルターズ、今度は外国籍選手がシュートを決めます。ボルターズはオフェンスの勢いを緩めることなく試合を進め、93対74で勝利を挙げました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、ここぞという場面でシュートを決めきれたことも勝因の一つです、チームとして徐々に機能し始めてきており、まだまだここから良くしていけると思っていますと、チームの成長に手応えを感じていました、また第2クォーターから第3クォーターの展開について木田貴昭選手は、第2クォーターで20点差を縮められてしまったのは課題ですが、それでも後半カムバックしてチーム全員でディフェンスをして戦えたことは良い収穫になりましたと分析しました。
なんかこう戻ってきましたね。こうい
いですね。
ちょっとね、ベックコーチも、あれちょっとなんかいつも前向きなベックコーチがっていう時期もありましたけど、
も
うなんか乗ってきましたね。
嬉しい。
いいですよ、
はい、19日のゲーム2、69対63で迎えた最終第4クォーター、ボルターズはリードされてしまいます。しかし残り3秒で佐々木選手の逆転シュートで87対86と僅差で勝利を挙げました。
この僅差っていう ね、ここですよね。このここで負けたらね、流れがなんですけど、ここで勝ったことになんかこういい感じの空気が見えますね。
本当ですね。試合後の会見でベックヘッドコーチは、課題はあるが望んでいたような結果になってよかったと安堵の様子でした。試合を決めるシュートを放った佐々木隆成選手は、自分に来たら打つという気持ちだったので、思い切って打てたかなと思いますと述べました。
いやー素晴らしい、この強気感がね、なんかこう今のボルターズを物語ってますね、
現在ボルターズは13勝10敗西地区3位です。さあ今日はですね、キャプテン古野拓実選手にお話を伺っています。シーズンが3分の1を過ぎ、ここまでのチーム状況を振り返っていただきます。
まあ、本当なんか良くなってるなっていう実感はあるんですけど、そのポロって落としてしまう、トランジションサボってしまう、リバウンドちょっとサボってしまうとか、誰とかじゃなくてチームなんで、そこでなんか一本っていう部分をこの後半戦につなげれればいいかなっていうふうに思うんで、まあ、本当チームで戦うことが最後をやっぱ勝ち切ると思うので、そこはしっかり戦い抜きたいなと思いますし、まあ、まず一戦一戦戦って、まあ、やっぱ5人が5人、やっぱり疲れてる時こそその助け合いもありますし、その中でもやっぱり磯野であったり本村であったりがしっかりボールに対して多分なもうずっとプレッシャー与えてることは多分来てチームからすればかなり嫌だと思うので、そこにやっぱり全員がついていくようなそのディフェンスができたらいいなっていうふうに思いますね。その疲れてるのはやっぱり、まあ、自分も多分サボっちゃってるシーンもあると思いますけど、その中でもやっぱ自分奮い立たせてやんないといけないシーンもあるかなというふうに思います。
このシーズンシュートを打つよりアシストに徹している印象があることについて古野選手は、
バランスですかね、チームのバランスが一番大事だと思うので、まあ、もっともっと攻めれるときは攻めていきたいなと。
古野選手、キャプテンとしてプレッシャーもかかりストレスも増えると思われますが、解消法は何なのでしょう。
まあ、娘がいるんで娘としっかり遊んで、そこはしっかりフラストレーションためずにやってます
最後何の話ですか
ストレス解消法ですね。
まあまあでもね、そうか、なんかでもやっぱキャプテンとしてのコメントですよね、そして何よりね、4連勝してるチームのキャプテンとしての空気が伺えるのが嬉しいですね、
はい、そして古野選手、この前の日曜日の試合終了後、娘さんと一緒にいて取材を忘れるほどの子煩悩だったそうなんですよ、いいですよね、いいパパなんでしょうね、さて以前、ラジオネームバリューさんから番組宛てにこんなメッセージが来ていました、古野選手は普段ゲームを何時間ぐらいするんですかと メールいただいてたので、うん、このことについてもお伺いしました。
よう聞きましたね。
あ、そうですね、結構やります。8時間ぐらいやってんじゃないですか。あ、シューティング系やってます。ただの気分転換。まあ一つのものハマったら結構やっちゃうタイプなんで。
なかなかやってますね。
結構長いですよね、
8時間。まあでもね、やっぱ本当にそのずっとオンの状態だったらもうね、
そうですよね、
精神的にもやられるし体力的にもきついでしょうから、ええ、こうやって遊んでるのがいい方向に向いてるのか分かんないですよね。
うん、そうかもしれませんね。うん、そしてこれまでの反省を含めて古野選手の決意。
満足はいってないですけど、まあ現実は受け止めないといけないので、そこに対して満足せず練習中からハードにやっていきたいと思います。LJ 上段だけにボールを持たせてどうこうしてもらうんじゃなくて、まあ、それだけじゃ多分上に行くのは確実に無理だと思うので、まあ、どっちかというと俺らが J や LJ をノーマークにしてあげるシーンももっと増えてきたり、切っていくシーンも増えていかないと、得点に絡むシーンもどんどん増えていかないといけないと思いますし、まあ、勝負場面でミスマッチになってあそこに頼る部分はゲームプランとして必ずいいと思うんですけど、じゃない時にですね、1対1だけで俺らが預けてしまったりするのはあんまり良くないかなと思う。まあけど練習中から、まあ、ここ最近の試合もよく日本人がアタックして、まあそこにノーマークで打たせるであったり、レイアップいけるであったり、スリーポイントも決めてると思うので、そのバランスがすごい取れればもっといいかなというふうに思います。ポテンシャル的には 50% ぐらいしか出せないと思うので、まあ、ここからしっかりプレーオフに向けて、まずは地区の首位になれるように一歩ずつ頑張っていきたいと思います。
なんか古野選手の話もそうですけど、皆さんの話聞いたらやっとなんか回ってきたみたいな感じですね。
そうですね、
ね、やっぱりこう、まあ、怪我とかもあったんでしょうけども、うん、ここからのボルターズも楽しみですね。
楽しみですね。さあ今日は古野選手のインタビューをお聞きいただきました。さあボルターズは明日25日、明後日26日はホームゲームとして熊本県立総合体育館で山形ワイバンズと対戦します。さらに29日水曜はアウェーでライジングゼファー福岡と対戦します。山形は東地区5位ですが、勝率は5割を超えています。スリーポイントシュートリーグトップ、フリースローリーグ5位の河野誠司選手、そして得点リバウンドスティールがリーグベスト10に入っているケニー・ローソンジュニア選手は要注意です。ベックヘッドコーチはこの2人に対してベンジャミン・ローソンがマッチアップしているときは大丈夫だが、それ以外のときにチームディフェンスができるかが鍵になるとコメントしています。
うん、もうね、もう何連勝もずっとしていってほしいですね。
本当ですね。
行きましょう行きましょう。
そして29日水曜はアウェーでライジングゼファー福岡と対戦します。福岡は西地区5位、今シーズンの対戦成績は2勝1敗です。ブロックリーグ5位のジェラルド・ビバリー選手、リバウンドリーグ8位のジェローム・ジョーダン選手など強力守備陣がボルターズ攻撃陣に立ちはだかります。この日ですね、
はいはい、
山形戦明日25日はですね午後5時、そして明後日26日は午後2時ティップオフです。うん、チケットはチケット専用ダイヤル 080-4271-1555 へ午前9時から午後6時までお問い合わせください。当日券は空席があれば会場で販売されます。また福岡戦は来週29日午後2時ティップオフです。実は今日はですね、
はいはい、
ボルターズからクリスマスプレゼントがあるんですよ。
おらら、
マスコットキャラクターのボルタンのパペットを一人の方にプレゼントいたします。
パペット、あの昔パペットマペットさんがやってたような ね、手の中に入れた操り人形みたいな、
可愛いですよね。
うん、かわいい。
プレゼントご希望の方は住所、名前、電話番号、そしてボルターズへのメッセージを書いて来週月曜必着でご応募ください。お待ちしています。以上、今週の週刊ボルターズでした。